自分平和戦略。
アロハ、ポイポイアロハの板羽由香です。
インタビュアーの土井さとみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
自分らしく平和に生きるための実践的アプローチを教えていただいています。由香さん、今日はどんなお話でしょうか？
あのね、今日はね、先ほど実はちょっとオーストラリアにね住んでいる長女とちょっとやり取りして、
はい、
一つ気づいたことがあったんで、ちょっとそれを今日はシェアしたいなと思ってるんですけれども、
お嬢様はオーストラリアにお住まいなんですよね？
そうなんですよね。オーストラリアの郊外、シドニーの郊外なんですけれども、もう結婚して自分でアイラッシュのサロンを経営してるんですけれども、一人親方でね、うちの長女は実はちょっと ADHD 気味で、でしかも旦那ちゃんも完全なる ADHD でね、お薬も処方されてるという状態なんですけれど。
そうなんですね。でもあれですね、お二人なんかそういう特性があると気が合うんでしょうね。
ね、お互いの大変さが分かるって感じ。
ああ、そっか。
だからわーってパニックになっちゃうっていうのも分かるし、急に何か思い出してどっか行っちゃって帰ってこないっていうのも、お互いがそういうところがあるから、で、時間がやっぱりうまく守れないとかね、やっぱ ADHD 特有のいろんなことがあるわけですよ。ただまあ、はい、うちの長女は私がそのまだ一緒にうち暮らしてる状態、彼女がまだ自立する前にちょっと彼女にそういうところがあるなと思っていたから、どうやったらそういう自分とうまく付き合えるかっていう生き方指南したんですよ。例えばなんかこう、すごくものいっぱい頭の中がいつも賑やかだから、大切なことは紙に書いて付箋で壁に貼っとけとかっていう話をよくしてたりね。
ああ、そっかそっかそっか。
で、例えばこうお茶碗洗うときに魚を焼くグリルがあるんですけど、ついついそれをね洗いそびれるんですよ、毎度毎度でね。
ああ、わかる。
でね、うちの母はそれをなんかこうわざと洗ってないって言うんですけど、そうじゃないんですよ。忘れるんですよ、長女は。だから紙にね、私がもうちょっとその台所のまあ本当なんかブサイクっちゃブサイクなんだけど、お茶碗を洗った後は魚焼きグリルの確認をしましょうって紙に書いてプッて貼っとくんですよ。そうすると必ずその紙を見るから、あ、グリルの確認、あ、グリル汚いよ、洗っとこうみたいな。
ああ、そっか。
そうそうそうそう。だからもうお茶碗洗うイコールお茶碗洗うと OK ってなっちゃってるから、頭が。だからそれだけのことだから、そんな風にしてこうできる限り自分がこうその ADHD だという状態であったとしても、そういう自分を嫌いにならずにうまく生きていく方法ってこうだよっていうのをずっと教えながら、彼女は独立していったんですね。
うまく仕掛けを作ってったんですね。
だから今も本人はお母さんのおかげで私は割と生きやすいって言ってくれてるんだけど、そんな長女が、
はい、
やり取りしてた時に、そういえばって今度旦那の妹ちゃん来るねうちにって言ったんですよ。で、旦那ちゃんは韓国の人なので、韓国から妹さんが来るわけね、オーストラリアに遊びに。で、私は来客とかがすごく好きなので、よかったやんって送ったんですよ。
はい。
そしたら本人からは、いや、ちょっといろいろ忙しいし大変になりそうだって返信が来たんですね。
ああ、そうなんですね。乗り気じゃなさそうですね。
そう。あ、そうだった。この人気遣いしいだし、で、ADHD だから新しい何かが入ってくるとわちゃわちゃするんだったわって思い出したんですね。で、あ、そうかそうか、君気遣いしいやもんねってこう送ったんですよ。そしたら、そうやねんって。で、家の中も片付けなあかんしって。あ、これや。これがこの子にとってまず引っかかりなんだって気づいたんですよ。
はい。
だから、そんなんもう片付けんでいいやんって私言ったんですよ。ここがポイントで。
片付けんでいいやん。
これ多分、我々がこの娘の世代でね、20代ぐらいでね、はい、旦那の妹さん来るんだって言ったら、もう、 嫁、あんた嫁として、なんかこう、失礼のないようにしなさいよとか、絶対親たちには言われてたはずなんですよ。
言われる。ちゃんと掃除終わった。もういろんなチェックされるかもしれない。言われるし、自分でもそう思ってたしね。
そうでしょうね、嫁としてってなるじゃん。でも私は
そう
もう、
そ
開口一番、
う。
片付けんでいいやんって。なぜかって言ったら、やっぱり一番大事なことって、妹さんを迎えることよりも、その状態になった時にわちゃついて自分たちがパニックのが一番良くないわけですよ。
ああ、そうですね。
でね、そもそも ADHD だから、お家の中は、まあ散らかってるんです。そこのお家はね。まあ、それはもう仕方ないんです。それをちゃんとしろったってできないんだから。そしたら、散らかってるのが、まあ、デフォルトやから。散らかってていいんですよ。で、散らかってる家なんだけど、それでもよかったらどうぞって。って言ったらいいんじゃない？って言ったんですよ、私。
あ、あらかじめ言っちゃう。
だって妹さんは自分のお兄ちゃんが ADHD って分かってるんですよ。
あ、そうか。
で、ちょっとお嫁さんにもそういうところがあるっていうのを知ってるわけだから、
そっか。
知ってるんだから、いいのよ、それでって。で、それで、いや、他にもなんかいろんなこと面倒見なあかんと思ったら、ものすごくこう、もう今からプレッシャーだって言うから、家の鍵は1個渡しとけばって私言ったんですよ。そしたら家の出入りも自分で勝手にできるし、ね、今なんて Google マップがあるんだから、そのも自分で調べてどこでも行けるわけですよ、今の時代。
そうですよね。相手も大人ですしね。それこそ冒
そう
険で楽
そう。
しいかもしれないしね。
そう。で、これ、本当にこの世代が違うのと思うんだけど、でも多分これ、我々がその20代のその世代、結婚したてのその世代やったら、決してそういうことを言ってくれる人はいなかったと思うんですね。
ですね。
仕事調整してちゃんと、お相手してあげなさいよとか。
ああ、そうだ、おもてなししなさいよとか
よ
ね。
とか。多分言われてたはずなんですよ。でもそれをなんかやるのが当たり前と思ってたけど、でもそれ当たり前なんかなって私思うんですよね。
わあ、すごい、当たり前を疑うだ。当たり前を疑うだ。2
だっ
回言い
て、
ました。
そうでしょ？だって、こっちがね、来て来てって言うんやったら、そらそうですけど、向こうがただ来たいって言ってるだけなんだから、こっちは来たいっていうことをいいよって言ってる、いいよって言ってるってことは、向こうはどんな状態でもいいよって言ってくれたら、もうそれでサンキューな話なんですよ、本来は。
わあ、本当だ、そうだそうだ。ちょっと過剰に反応してるのか、私たち。
そういうことなんですよ。だから、私はね、お家の中を癒しろちって言って、いつもこう快適にしておくのが好きだから、ものすごい家片付いてますけど、別にこれ、誰かに見せたくて家の中を片付けて綺麗にしてるわけじゃなくて、自分がそれが快適やからっていうだけの話なんですよ。だから、お客さんが来るから片付けないといけないねっていう段階でも、お客さん迎えんでええんちゃうと私思うんですよ。
そうか。
だって、そうじゃなくて、お客さんを迎えたいから、お家の中きれいにするわだったらいいんですよ。これ全部だから考え方の話なんですけどね、つまりは。
あ、ちょっと、これ、軸が自分ってことですか？
そういうこと、そういうこと。あ、さすが。
ああ、
お客さんをお迎えしたいから、お家の中片付けるわねはいいけど、お客さんをお迎えしないといけないから、家の中片付けないといけない言うたら、もう、いけないこと山盛りになってしんどいだけじゃないですか。
しんどい。でも、しんどいいっぱい乗り越えてきましたね。いらんしんどいだったんじゃない？もしかして。
そうなのよ、さとみさん。
あらららら。
だから我々の世代って、ものすごいこう過渡期の世代、団塊ジュニアと言われている我々って、そのしんどいを乗り越えた上で、でも次の世代にはこのしんどいは絶対渡したくないっていう世代なんですよね。本当にこのバブルとかいろんなものを経験して、
そうです
本当に
ね。
もうなんかいいところからあかんところがいいところ、全部いろんなことを経験してきた世代やから。だから私たちがこの50代、
はい。
ああ、そうね、ちょうどもう50、40、50、そうやね、50から上の世代なのかな、45、7、8ぐらいから上の世代は、これ今何をどう思って生きていった方がいいかなと思うのは、自分たちが受けてきた大変なことは、
はい。
次には渡さない。
本当だ。大変なことは次には渡さない。で、しかも、ゆかさん、今気づかせてくれましたけど、大変なことって思ってなかった、なんかもうこれがやるべきでしょ？当然でしょ？当たり前でしょ？って思ってたことも一回疑った方がいいですね。これやるべきでしょ？あれ？で、人にもしかしたら強要してたかもしれないけど、それももしかしたらいらなかったかもしれないから、
な
そ
ん
れ
です
も
よ。だから、
渡さな
そ
くていい。
う。だから自分が嫌だったら、それはやっぱり変えた方がいいんですよ。だから、まあ、今ね、すごくこう、SNS 見てても出てきました。そのゴミ屋敷を片付けるね、掃除屋さんがいっぱい、最近いるみたいだけど、そのゴミ屋敷っていう状態は確かに、まあ、いろんな、こう、やっぱメンタル状況的にはちょっと荒れてる状態ではあるなっていうのは私も思いますけれどね、仕事上。でも、それが心地がいいんだったらそれでいいし、それが嫌だったら、それは、改善したらいいしっていうだけのことで。うん。だから、散らかってんのがあかんとか、片付いてないのがあかんっていうわけでもないなって私は思うんです。うん。じゃあ私がその散らかってない家に行くかって言ったらまたそれ別の話ですよ。だから、これは自分が、心地いいか心地よくないかの話やからね、皆さん、これ。ここちゃ
そ
ん
っ
と分け
か。
て考えてほしいんですけど。自分が心地よくない場所に行って、そこの場所に行って、その場所は自分の場所じゃないんだとしたら、こんな状態になってあかんやんかっていうのは大きなお世話なんですって。
ああ、そうだ。大きなお世話ばっかりしてるし、されたし。本当だ。ちょっと本当だ。大きなお世話いらないですね。
そうなんですよ。これね、私なんでこれを感じるかって言ったら、まあ相方がアメリカ人じゃないですか。そうすると、アメリカの家って靴箱ないんですよ。なんでかって言ったら靴のまま入っていくような文化やったからね、もともと。
ああ、そうかそうか
コロ
そう
ナ
です
以降
ね。
靴みんな脱ぐようになってるけど、そうすると何が起こるかって言ったら、やっぱり相方がね、やっぱ靴箱がないから、こう靴をクローゼットに入れてるから、要は靴履いてそのまま出てくるわけですよ、部屋からガーってこう、
ああ、
リ
そっ
ビングの
か。
方に。めっちゃ嫌なの、私、それ、本当に。もういつも床拭きしてるけど、これ、それで来るかと思うけど、でも、それ、文化でしょって、その人のってなるんですよ。ってなった時に、なんていうの？私はしないけど、相手はするのは、それは仕方ない。その相手の家の文化だから、っていう話になってくるんですよ。
あ、そっか。
そう。だから、お片付けが、できる、できないとかっていうのが、お客さんが来るからとか、旦那ちゃんの、なんか妹ちゃんが来るから、片付けないといけないと思うぐらいやったら、もう、片付けずに、こんなお家でよかったらどうぞって皆さん、言ったらどうですかって感じで、お姑さんが来る？お姑さんが来られ、片付けないといけないから嫌って言うんやったら、お姑さんに、うち片付いてないけど、それでもよかったらどうぞって言っといたらいいし、で、お姑さんの方も、もうこれほんまポッドキャスト聞いてる姑たちに言っておきたい。あそこの家散らかってるとか言わない。
言わない。
そこの家のそれがデフォなの。設定だから。分かって言ってんのはあなたでしょってことなの。
ここ大事大事。ちょっとゆかさん、ボリューム上げて言ってくれました。そうです。そういうことです。
嫌 ならいかんでええ。
そこです。そこなんで
そう、
す。
行きたいなら受け入れろ。どっちかです。
おっしゃる通り、そう、いや、もう、いや、思い込みってすごいですね。なんかもうね、こうしなきゃいけないって思い込んでるもの。いや、それはちょっと、いやー、目から鱗ですよ。
ちょっとね、今日そのね、うちの娘と話してて、いろんなこういろんなことがこうああってね、こう気づけて、なんか面白かったので、ちょっと共有してみました。
ありがとうございます。そろそろお時間になりました。皆様、ちょっと手を止めていただいて、概要欄チェックしてみてください。ゆかさんのこともっと知りたいという方は、ポッドキャストの概要欄にインスタグラムと、ゆかさんのリーダーシップエネルギー調整変革プログラムのリンクを貼っておきます。ご質問やご相談は DM かサイトのお問い合わせフォームからどうぞ。お話は？
ボイパーアラハの板葉由香でした。ありがとうございました。
インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。
マハロの色は。
シャオの音がそっと話しかける。風が肩を優しく撫でている。急ぐことない今この瞬間、砂のぬくもりが道を教えてくれる。十